おはようございます。私は成長年本部講師の渡辺隆です。第4回目の本日は、成長年総裁、谷口正信先生のご著書、日時計主義とは何かをテキストに、未来世代の幸福のためにというテーマでお話しさせていただきます。人類は今、100年に一度と言われる世界的な経済危機の中にあり、地球環境の破壊、戦争やテロの続発といった諸問題にも直面しています。こうした状況の中、成長年では、日時計主義という物事の明るい面を積極的に認め、日時計のように明るい地獄、つまり良かったこと、楽しかったことだけを記録し、表現する生き方を提唱させていただいています。この日時計主義の生き方は、家庭や社会を明るくするのはもとより、地球環境問題や不調などの21世紀喫緊の問題を解決して、この世界を天国にする鍵を握っています。なぜなら環境問題などの根本にあるのは、これからもっと豊かにならなければ幸福になれない、もっと自然から奪わなければ幸福になれない、といった欠乏感を前提にした考え方や行動にあるからです。それに対して日時計主義にあっては、人間は神の子であり、神はすでに必要なものはすべて与えられているという考え方に立つのですね。そして今ここにすでに与えられている恵みに心の焦点を合わせて感謝し、その喜びを表現しようとするのです。これからの人類は、すでに神は必要なものを与えられているという神の子の自覚を前提にした感謝の生き方、自然から奪う生き方から自然の恵みに感謝して与える生き方、つまり日時計主義の生き方に転換していく必要があるのではないでしょうか。谷口正信先生は、テキスト日時計主義とは何かの132ページで、今こそ日時計主義が求められると題して、次のようにお解きになっておられます。朗読いたします。成長の絵は世の中の明るい面、楽しい面、素晴らしい面に注目して、それを言葉の力によって褒めたたえ、引き出すことによって、すでにある神の世界をこの地上に表すための運動であります。昭和5年といえば、中国への出兵や昭和恐慌が訪れるなど、政治的にも経済的にも、大変暗い時代でありましたが、そんな時代に創始者谷口正治先生は、朗らかに笑って生きようという言葉を掲げて、成長年を始められ、私たちは今日まで、日時計主義の生活を大いに進めてきました。またこれからもさらに進めていきたいと思うのです。朗読を終わります。大体成長年は教えそのものが、一点も曇りのない明るい教えなのです。成長年創始者谷口正治先生のご著書、生命の実相当中版第21巻の29ページには、実相一元、光明一元、迷いも闇も本来存在しないという極めて明るい朗々たる人生観が成長年の特徴であると示されています。簡単に言うと、本当にあるものは神、すなわち良いものばかりで、一見悪く見えるものは本来ないのだと説くのです。そして一見悪い出来事に直面しても、これは業が消えるありがたい出来事であり、これから本当にある良きものだけが現れてくるのだ。だから良くなるしかないのだ、などと言うのですね。このように日時計主義では何があっても良いことが起きるプロセスと捉えて、明るく前向きに生きようとするのですね。ちなみに我が家でもこの日時計主義の生き方を家族ぐるみで実践するために、10年前から美典特捜班なるものを結成しています。普通マスコミではスターのスキャンダルや悪い事件などばかりをそれこそ探し回って報道するわけですが、我が家では逆に人の美点ばかりを特別に探して夕食の時に家族全員で発表することにしたのですね。この美点特捜班隊長には私が就任しています。そして隊員であるところの妻や4人の子供たちに美点を捜索するように指令を出しており、日々お互いに成長していることを讃え合うようにしているのです。この取り組みは一度やり始めていますと、これが結構楽しいのです。しかもゲーム感覚で気軽にできることが継続している理由のようです。その際、その美点は人や自分の美点だけではなく、自然の美しさや物など何でも良いことにし、その日にあった嬉しかったこと、環境のためにした良いことなども合わせて報告してもらうことにしています。そしてそれぞれの美点探しの成果を報告してもらうと、これが予想以上に盛り上がるのです。家族はもとより身近にある自然にも感謝と賛歎の言葉が続く時もあります。 子供たちはもちろん、私も妻も美点を褒められると嬉しいもので、夕食も美味しくいただくことができます。ご参考までに、これまで美点特捜班を行う中で、一番子供たちの心に響いたと思われる言葉を紹介します。神の子の〇〇くん、生まれてきてくれてありがとう。誕生日、入学、卒業などの節目に、この言葉をかけた時の子供たちの目の輝きは忘れられません。そして親の方も感無量の思いになります。まさに私たち神の子は言葉一つで我が家を天国にすることもできるのです。この美点特捜班は家庭だけではなく学校や会社などでも結成することができます。ある学校のクラスでは三単用紙やそれを入れる箱を設けて互いに友達の美点などを投書するようになるとクラスの雰囲気が明るくなっていじめが消えたという話もあります。ぜひお試しください。この日時計主義は地球の裏側のブラジルでも広がっています。政治の根の教えは現在29の国地域でも広く伝えられていますが、とりわけブラジルでは政治の根の教えが社会的にも高い評価を受けており、例えばサンパウロ市では政治の根の日が8月5日に制定されています。またテレビ放送でもブラジル各地で政治の根の教えが宣布されているといいます。私も1993年8月に谷口正信先生がブラジル各地で講演されたときにその模様を報道する記者として各都市を回らせていただきましたが、それこそブラジルの人たちは神の子の教えに触れた喜びを全身で表現するのですね。ブラジルでは人間は罪深いものだと教えられていたのが、聖書の教えに触れて人間は神の子だ、何でもできる無限能力者だと知って心の底から明るくなられた方がたくさんおられるのです。ここで渋谷春夫聖書の長老の書かれた光の国からという本からブラジルの方の体験談を紹介いたしましょう。ブラジルのサンパウロ市にお住まいのある女性は聖書に触れて人間神の子の真理を知り、嬉しくて仕方がなく神様と一体である喜びが彼女の全身に溢れていました。彼女はその日用事があったので朝早くタクシーに乗りました。ご婦人は思わず自分の喜びを運転手さんに言い、三単の言葉が矢継ぎ早に飛び出しました。私は聖書の家に入って嬉しくてしようがないのです。なぜって私の命は尊い神の命そのものなのです。それがわかると私の見るものすべてが光り輝いて見えるのです。運転手さん、あなたも神の子です。あなたの命も輝いています。私とあなたは同じ神様の命をいただいているから兄弟なのです。今日はなんと素晴らしい日なのでしょう。今日はあなたの車に乗せていただいて本当にありがとう。こんな風に彼女は車の中で喋り続けました。目的地に着いたので彼女はお金を払おうと思って運転手を見ました。するとどういうわけか、運転手は顔を伏せてうつむいているのです。よく見ると肩が震えているのです。運転手さん、どうもありがとうとお金を差し出すと、その運転手は顔を上げました。彼は目にいっぱい涙を溜めていました。泣いていたのです。そして彼は言いました。奥さん、私はあなたによって今日救われました。実はこのところ客はつかず、売り上げがないので、私はとんでもないことを考えていました。これはピストロです。私は今日一番に車に乗った方からお金を奪おうとピストロを用意していました。しかしあなたの話を聞いて、私はとんでもないことを考えていたことがわかりました。奥様のおかげで、私は罪を犯さずに済みました。奥様ありがとうございます。おかげで救われました。これから一生懸命働きます。この体験の素晴らしいのは、神の子の真理に触れた喜びを率直に表現するとともに、相手を神の子として賛嘆したときに、その神の子の本当の姿が現れて、悪いことをしようとした心が自然と消えたことですね。以上、述べてきたように、日時計主義では、すべての人類を神の子として礼拝し、賛嘆するのはもとより、天地の万物に感謝して、家庭を、社会を、そして地球を天国浄土にしようとするのです。聖長年創始者、谷口正治先生は、聖教真理の吟唱の繁栄と健康と幸福を得る祈りの中で、私たち神の子の使命を次のようにお説きくださっています。朗読いたします。私は今、地上に天国を建設する使命を受けて 地上に降誕した天使であるのである。私は愛語と三端と和眼とによって地上に天国を建設するのである。私は万物に感謝し、万物を三端し、万物を祝福する。私に三端されたる者は、必ず三端されにふさわしい実相の良さを発揮し、私に祝福されたる者は、必ず祝福の功徳によって健康となり、繁栄し、悲しみは消え去り、喜びは来るのである。朗読を終わります。まさに私たち神の子一人一人には、地上を天国にするという大いなる使命が与えられているのです。その天国にする最高の道具が、愛語、すなわち愛のこもった優しい言葉であり、三端すなわち褒めることであり、和眼すなわち明るく柔和な顔をするということなのです。最後に、地上に天国を建設する魔法の言葉を紹介いたしましょう。これは谷口正治先生がよく紹介されていた言葉で、自分ではなく、周囲の人々に、こそという言葉や、のにという言葉をつけて、和眼愛を三端することなのです。例えば、全国の相愛会の会員の中には、結婚して45年目にして初めて、奥さんに、お母さん、今までありがとうございます。これまで来られたのは、お母さんが支えてくれていたからこそだよ、と、優しい言葉をかけたという方がおられました。その言葉を聞いた奥様は、いやだよお父さん、と言って泣いておられたと言います。また、あなたがこんなにやってくださったのに、申し訳ありませんでした、と相手にやはり、のにという言葉をつけるのです。とにかく、このこそと、のにという言葉を相手につけることを今日からやってみてください。これは夫婦ばかりか、学校や職場、あらゆる場を天国にする魔法の言葉です。ちなみに、逆に自分の方に、自分がこんなにやっていればこそ、などと、こそとのにをつけると、地獄のような状態に変わりますので、お気をつけください。これまで、この放送をお聞きくださった皆様が、いらっしゃったからこそ、今日までの4回の放送を無事に終了することができました。ありがとうございます。それでは、時間が参りましたので、本日はこれで終わらせていただきます。